こんにちは、学事務局の佐藤海です。今回は学人第74回の後編をお送りします。クリエイターゲストには写真研究者の小林美香さんをお招きし、10代ゲストの静香さん、オラゴンさんとともに対談しています。じゃあ後半は静香さんからですかね。はい、静香さん、どんなことを聞いてみたいですか？
なんか家族とか友達とかでよくなんか私のそのジェンダーに対する考え方からしたら、なんかそれ言っちゃうんだみたいな感じの、なんか男だからとか女だからとかいうワードを耳にした時に、なんかどうその相手に自分の考えを伝えたらいいか分かんなくなっちゃってて、でなんか結構最初の方、小学生くらいの時に、その、なんか、ジェンダーに興味が持ち始めたばっかの時に、なんかそうやって友達に、小学生の友達に、そういうなんか、自分なりのその考えを伝えたことがあって、だけどその時になんか、うん、みたいな。まあ私のなんか説明力とか、そういうのもあったと思うんですけど、なんかそこから結構、理解してもらえないものみたいな感じで、なんか自分の中でいつも考えちゃってる感じがしてて、でなかなかなんか伝え方が分かんないなってずっと思ってて、でそれを小林さんにお聞きしたいなと思います。
多分私もそういう思いはずっといろんなところで経験してきたんだと思います。まあ子供の頃であんまり記憶はしてないんだけど、でもやっぱりそのさっき男なのか女のか、それともそれ以外かみたいな、その言葉でわっと思ったっていうのも、なんていうのかな、やっぱ性別ってのはやっぱ概念っていうか、概念っていうか、ですよね、考えがとしての言葉であって、
うん、
ここそれぞれ割り振って当てはまりますよって言われ続けてるから、自分はその族に入ってるって、
うん、
まあ、慣れていくようになるんだよって言われ続けることなんだけど、で私はやっぱりそのさっきそのダイアン・アバスっていう写真家のね、写真集がすごく影響を受けてるって言いましたけど、やっぱり写真っていうのは個体ある特定の人とか場所とかものっていうものの記録なので、そこには概念は映らないんですよ。概念っていうか、
もう
静香さんは静香さん、オラゴンさんはオラゴンさんで映るんであって、概念を私たち見るんじゃないと思うんです、実態。
はい。
これが多分写真がすごいありがたいなと思うことだし、そのダイアン・アーバスっていう人が、まあ、最後はこうすごく精神的に不安定になって自殺してしまうんだけど、でもやっぱその人がそれぞれ違うっていうことをちゃんと見たいって思ったから、いろんな人のことを取りに行ったんだろうな、
うんうん、
やっぱそれがありがたいなと思うんですよね。人ってこんなにいろんな人いるんだ、いたんだっていうのが見えるってすごいと思うし、写真としてしかの、として残ったもので、そこに私たちは別に性別割り振って見ても見なくてもいいわ、割り振らなくても割り振っても、まあ見てることはできるわけじゃない、その人がいるっていうことで、
うん、
それが多分写真とかそういう、まあ、アートも絵画もそうかもしれないけど、子としてなんか視覚化されてることがすごいありがたいなって思う、
うん、
で多分その多くの人は概念でもう片付けて、それ以上与えられたラベルがあって、それ以上なんでそのラベルがそうなのかっていうことを絶対を考えないんですよ。
うん、
考えない人が多くって、で多分考えるっていうことをしたときに、みんなそこそんなこと考えてないのに、なんで君考えるのっていうすごいめんどくさい問答が始まりますよね。お前考えすぎだよとかさ、
うん、
でもそういうもんでしょ、受け入れましょうみたいに言われ続けたら、そこからそこを先を考えることをしなくなっちゃう人が多いっていうのに、そういう言葉にやっぱり傷ついちゃったりするんだよね、考えること で。 まあ、あと世代的なギャップみたいなこともちょっと感じていて、で私もすぐ50だけど、やっぱそういうふうに今みたいに多様性とかさ、なんかそういうのが見えるような時代じゃなかったしね、そこをさ、まあ、これ性教育とかにも関わるんだけど、なんかいろんなこう自分の存在、ジェンダーのあり方とかセクシュアリティのあり方があるってみんな言うようになったから、そうかなって思えるようになったけど、自分が子供の頃って男女分かれます以上だったし、そのまだ私が生まれた頃って同性愛ってすごく異常っていうかね、いうふうに見なされた時代だったから、やっぱ自分とかその自分の親の世代とかはやっぱもうそれを考えることすら思いつかなかったり、タブーがとっても多い世代なんですね。だから考えちゃいけないとか疑問に思っちゃいけないって思い込まされてたら、考えてるってだけでえって思っちゃうんじゃないかな。そこはなんかこう若い世代とかいろいろ考えるってことを知ってる人がどうやって、まあこれも疲れることもあるかもしれないけど、いや、いわそんなに単純に分かれるもんじゃないとか、人も生き物もいっぱいいるのが面白くないっていうふうに伝えていくことをね、するために、まあ科学とか表現はあるんじゃないかなと思いたいです。
うん、ですよね。なんかやっぱり画
面だけ差し出されても、へえだけど、なんか実態見せられたら、あ、そうですかって思うじゃない。こういう人いるんだ、
ね、確かに。
あれだけど、イメージで見せられたら、あ、確かにいますねっていうふうになるじゃない。
なんかその話で言うと、なんかオラゴンさんのなんか質問にも、ちょっと前半にもその話触れてましたけど、なんかそのこうだからこうみたいな、なんか A だから B ですみたいな、なんかそのなんか髪が長いから女ですみたいな、まあ、極端ですけど、なんかそういうなんかのってなんかすごく気持ち悪いよねみたいな話をちょっとしてて、なんかそれに関してなんかオラゴンさんも質問というか話題的なのがあったかと思うんですけど、ちょっとそれ今のタイミングじゃお聞きしてもいいですか。
はい、友達と会話をしてた時に、まあ、性別とかじゃなくていいんですけど、まあ、そのラベリング系の話で、なんかその子とオラゴンの共通点は、まあ、母親に育てられたみたいな、なんかオラゴンは、まあ、血のつながってない父親が、まあ、一緒に小さい頃からいたけど、その子はまあ母親だけで育てられてみたいな感じで、そこが共通点でその話題に乗って、なんかそれでその、まあ、片親じゃないかもしれない、オラゴンは分かんないけど、まあその母、本当に血がつながってる親は母しかいないっていう話をクラス内でとかでなんかしたときに、なんかあごめんみたいな感じでなんか反応されたり、なんかその片親かわいそう的な目線とか、なんか本人たちは全然気にしてないし、別になんか不自由なく生活できてるのに、なんかそれでかわいそうとか、なんか触れない、そこに触れないようにされるとか、なんか恐る恐る接される的なことがあったねみたいな話をしてて、なんかそのそうですね、なんかその A だから B 的なのは多分片親だとかわいそう的な感じ。
っていうか、それ本当環境とか、ね、関わってる人によって違ってきます。私は、なんていうか、そのジェンダー、まあ、すごくその表現に、まあ、こう10代の頃から興味を持ったりする中でジェンダーに関心が出てきたし、 あとやっぱりその写真っていう部分で関わってくると、その写真撮ってたりする人とも知り合っていくと、やっぱいろんな人に知り合うし、でそこでセクシャリティをこうオープンにしてる人とか、トランスジェンダーの人も、まあ、やっぱこう10代20代ぐらいからこう周りにいるっていうのが割と当たり前だったんです、90年代、うん、多分自分の世代でそういう経験をしてる人は多分少数派だと思います。うん、けどあのだから多くの人にとって、そのじゃあジェンダー性別って2つに分かれてるし、こうカップルはあの男と女で、家族はこうでっていうところのクラスターにいると、それがそういうもんだっていう人の集まりでいると、いやそれじゃそうじゃないって時に、えって思っちゃうんだろうね。私その方法にいられない、いた経験がないので、ちょっとよくわからないです、うん、それとか、あとそのレズビアンマザーの人もゲイダッドの人もいるし、なんか家族は血縁だと思ってるのも一つのあのつながりのあり方であって、別に血縁が全てじゃないのはよく、うん、まあいるから、周りにいるからそういうもんだって、うん、捉え方なんですけどね、うん、ただまあそうね、まだやっぱりそのメディアの影響が大きいんじゃないかな、そのテレビドラマとかさ、 CM とか家族にってこういうもんって刷り込まれてたりするじゃない、車の宣伝も家の宣伝も電化製品も、なんとなく家族像ってそういうのってそこで学んでたりするから、なんかそこから外れるっていうのはちょっと違う、それとはちょっと違うっていうのが、見たことが慣れ、見ることに慣れてない人が多いのかなっていう気がします。うん、そういう人じゃ、そういうのもあるから慣れろっていうしかないですよね。
ああ、
うん。
いろいろ実際あるっていうふうになって、でも今そういうふうになってきてるじゃない。
うん。
な
ん
か
うん、
だから、臆せず。確かに。君が見てるものの幅が狭いって言うとちょっと傷つけるかもしれない
すごい、
多分こういう表現をしたりとか、まあ、物を書いたりする人の一つの役割かなと思います。
うーん、
てか、この私やっぱり楽になりたいっていうのあるわけですから、あんまりこう制約っていうのが、うん、いらないものは捨てていける方が楽、
うん、
どうせみんな生きててしんどいんだけど、しんどいんだったらそのいらないものを捨てていくっていう方が楽に生きる、うん、で多分その固定したジェンダーロールとか家族像みたいなものも、まあまあ、そういうのうちもうやってないとかもやめるっていうふうに言えるんだったら、そしてそれもそうなんだねって言ってればいい話ですよね。うん、人に強制されたらちょっと嫌かもしれない。嫌か、そういう強制はしない方がいいかもしれないけど。
うん、
まあ、やりやすい方向を選ぶしかないですよね。
まあ、確かになんかその、うん、まあ、今、オラゴンのいる環境では、別に誰もそれを気にしないというか、なんか、そういう環境を周りが受け入れてくれる人が多いけど、うん、なんか小学校、そのことが多分小学生とかぐらいだったので、なんかみんなまあ、今インターネットで広がって、なんかいろんな家庭があるとか、なんかそういうなんかいろんな、まあ環境はそれぞれ違うよねみたいな、まあ、みんなが成長してきてるっていうのもあるし、それを知れるっていう環境があるから減ってるたりするけど、多分その時はなんか、自分とっていうか、その世の中の家族像とか自分の見てたものと違うっていう環境で驚かれたりごめんみたいになったのかなみたいな、確かに思いました。その周りの環境的な、
うん、そうですよね。なんかそのごめんっていうのも、なんかその子たち、その子自身からしたら、なんかその気遣いっていうか、なんかその別にその傷つけるつもりで言ったんじゃなくて、ただ知らなかったっていうのもあるだろうし、なんかでもそれも分かるからちょっと居心地悪いみたいな、言われた側はちょっと居心地悪いみたいなのもなんかすごく分かるし、なんかそうですね、なんか知ることとか、なんかそのこれってなんだっけみたいに、なんかいちいちなることっていうのもやっぱ 本当大事、なんていうなんかさらっとした感じになっちゃいますけど、やっぱなんか改めてまあいちいち必要なんだなっていうのはすごい思いますよね。うん、
なんかそれこそ小学生の時に初めてその母親、父親はいないっていう友達に会って、でなんか私もなんかその時未知だったから、未知との遭遇っていうか分かんなくて、でなんかどう反応すればいいか分かんなかったから、私もなんか多分そういうごめんっていうか、あ、ここはなんか触れちゃいけないとこだったんだみたいな、
うん、
間違えたわみたいに思ったんですけど、その友達は結構なんか率直に言ってくれてありがたくて、なんか私はそれが普通で、なんか生まれた時からそうだったし、なんかそれはあんたが親が2人いるのと一緒で、私には1人親がいるっていう、うん、それがそれぞれのなんか普通だからっていう風に、すごい結構なんかいい説明をしてくれて、
ね、
その時になんか本当に、
うん、
あ、そうなんだって言って、うん、まあそこはなんかそのなんか、うん、分からなかったものがすっとすぐに解決されて、うん、でもすごい今となっては確かにその子の説明めっちゃ良かったわって、うん、思います、
うん、すごいフラッグ
ですね、
すごい良き友達、
うん、
確かにオラゴンもそう説明できたら多分その気まずい空気というか、うん、それがなんかならなかったのか、うん、確かに伝えよう感じ
かな、うんうん、確かに意外と言ってみると、あ、そうだったんだねみたいな、
うんうんうん、
ってこともあるかもしれないしね、うん、確かにそれはすごい大事なことだ、うん、ありがとうございます。
ここで学人ミニコーナーのお時間です。今回はクリエイターゲストの小林さんにこんな質問をしてみました。10代の頃に起きた印象深い失敗体験は？
いや、もう記憶してないかな。記憶してないって言ったらいけないけど、
うん、
これはちょっとどうかな。でも、ようやく大人になって認められるようになったことを、認めなかったことが多分、失敗なのかも。いや、でも失敗じゃないかも。でも今やってることにつながってくるかもしれないけど、
うんうんうんうん、
私は多分これジェンダーの話でもあるけど、女性も男性も好きなんだなっていうことを認められなかったのは失敗だったのかもしれない、もしかしたら。
うん、
もっとその自分に対してもっとそれを、なんていうの、そういう、こう、まあ、いわゆるパンセクシャルって今言う言葉もあるけど、そういうふうにその性別っていうものをあまり自分自身が受け入れられないというか、なんかよく理解できなかった分、多分他者において他者でもそんなにその性別っていうところで人を好きになっていなかったと思うんですね。性別がこうだからとか、だからそのことをなんか向き合えてたら、もうちょっとよかった、もうちょっとなんか自分のことが楽にいられたかなって思うことはあります。まあそれは失敗とは言わないけど、失敗とは思わないんだけど、でもそこを認めてあげたらよかったかなと思うときは時々ありますね。うん、それが女性も好きっていうか、なんていうのかな、別にそのお付き合いっていうんじゃないけど、でも好きにそんな相手の性別とかそんな関係ないって言えてたらもうちょっと楽だったかもしれない。
うーん、ありがとうございます。じゃあちょっと時間も良い感じになってきたので、最後にじゃあちょっと静香さんの質問で最後にしようかな。
いいですか。
なんかそのラベリングとかカテゴライズみたいな話題の中でもう一つちょっと聞き漏らしてしまっていた質問があったので、じゃあそれ最後、
はい、
じゃあお願いします。
なんか結構これはずっと思ってて、なんかLGBTQ プラスまでも最近は来てて、もうなんか性別の名前無限大にあるじゃないですか。 で、なんかそういうのは最初はなんか漫画になって、へえ、こういうのもあるんだみたいな感じですごい、なんか多様性を感じれて面白かったんですけど、なんか本当にこのままずっとなんか名前をつけ続けていくのかなって思って、なんかそんなの、なんかいちいち名前つけてたらみんな覚えきれないし、なんかそんなに名前をつけることって大事なのかなって思って、で、なんか一回そういう話をなんか誰かにしたことがあって、だけどなんかそうやってなんか名前をつけることで安心するっていうのはあるよねって言われて、まあ、確かにそれもすごいわかるわって思って、だからなんかこれに正解とかないのかもしれないんですけど、なんかそういう性別のカテゴライズとかに対しての小林さんの意見を聞きたいです。
私、そのインスタグラムで C スラッシュデインしているのも、まあ一つ説明になると思うんだけど、まあ私がね、まあ40代になってそのノンバイナリーって言葉が出てきて、あ、思ったのは、これを10代の時に知ってたらどんなに楽だったかと思いました。2つに分けられるのは苦手だし、そこの、そのまず2つの箱に入れって言われることが結構しんどいんですっていう、言っていいんだっていう言葉があるのはすごい、それをこう、なんていうのかな、10代だったり子供の頃に知ってたら、無理にどっちかになろうとしなくていいっていうメッセージを受け止められたら、すごく楽だったかもしれないなっていうふうに思うし、で、その、まあ、箱になっちゃうとね、それがラベリングでそこ入ってくださいっていうふうに受け止めたらしんどくなるかもしれないけど、でもそういうふうに言っていいとか仲間がいると思える言葉があるっていうのは、すごい、やっぱ孤独が和らぐとかさ、そういうところの良さはやっぱりあると思うんです。で、まあ、だから、なんていうの、私の友達もトランスジェンダーで、こう、名前を変えるとか、その、いろんな段、なんていうの、ホルモンを打ってるとか、性器を変えるとか、いろんな、こう、段、トランスジェンダーって言ってもいろんな、こう、なんて、自分の体との向き合い方があって、私は FTM ですとか、MTF とか、まあ、ふうにすごく明快に言って、またそれを選択する人もいるし、まあ、ノンバイナリーって言ってる友達の中には、別に、いわゆる、こう、男性で生まれて女性になりたいわけじゃないとか、でも男性っていうのはちょっと違うと思うっていう部分で生活してる人もいるし、まあ、だからその、ね、自分が選ぶ言葉が周りからのラベルと合体化した時にしんどくなるのはそれもわかるけど、でもやっぱり私たち言葉がないと自分のことを説明できないので、言葉はないよりはあった方がありがたいかなっていう感じはやっぱりします。で、ちょっと、今、翻訳をしたい本っていうのが、ジェンダークイアっていうね、アメリカの人が書いたコミックなんですけど、これもそういう人で、今30代の人なんですが、90年代に生まれて、90年代かな、まあ、ちょっと、いつ生まれかは覚えてないけど、でもその女性の体で生まれて、いろいろこう、子供思春期時代とか、いろいろこう、葛藤だったり、自分の体と付き合うのが、結構大変だったり、その自分の思ってることを、自分のあり方を人に伝えるにはどうしたらいいかっていうことを、こう悩んでたことをちゃんとこう、まあ、グラフィックノベルというか、まあ、日本で漫画みたいな形なんだけど、書いててくれて、まあ、これの日本語版が出せたらいいなと考えてるところです。だか
読ん
ら、
で
こ
みたい。
ういうストーリーっていうか表現物があることで、やっぱり自分の仲間は、仲間ってか、自分と同じ、完全に同じ感覚を持つわけじゃないけど、なんか近い、こう、思いを抱いてる人が、こう、近くにはいなくても、どこかにはいてくれるって、すごく支えになると思うんですよ。で、やっぱり、こう、自分も子供を育てるようになって、やっぱりこう、体が変化していくことに、気持ちだったり、やっぱり、なんていうの、付き合っていくのって、とっても大変なことですよね。なんかそれをなんか慣れろとか大人になったらこうだからっていう言い方はしたくはなくて、でそれぞれみんなこう思うようにならない体型だったりさ、 身長だったりなんか容姿だったりする部分となんとかこう折り合って生きていかなきゃいけないのは、まあ、みんな持ってる、まあ、問題というか課題だから、それをなんとなかこう自分の中でなりに納得することが生きていく時にできればまあいいっていうか、まあ親としてはそこを支えるしっていうかね、見てるしかないんですけどね。
静香さん、今の小林さんのお話いかがでしたか？
なんか割とカテゴライズ否定的だったっていうか、なんか結構悪い面ばっか見てたなってちょっと反省しました。なんかなんだろう、なんかその性、そのなんていうの、性別の名前がなくても、なんかなんていうんだろう、私は女性を好きになるんですとか、なんかそういうなんていうんだろう、文章っていうかその仕組みをその名前一言で説明するんじゃなくて、丁寧に話すっていうか、いちいち説明するみたいな、そういうこともできるじゃんって思ってたんですけど、まあ、やっぱなんか仲間意識っていうか、その孤独を減らす、ちょっと低減するみたいなのは、やっぱ名前っていうのは、まあ私が思ってるそのちょっと嫌な部分もあるけど、やっぱすごいポジティブな、なんかすごい力があるものなんだなって改めて思いました。
そうですね。なんかそのミニコーナーの時のダイアン・アーバスの話もそうかもしれないですけど、なんかこういう人もいるなら、まあこういう人もいていいかとか、なんか私もこのままでいいかみたいな感じで思えるっていうか、そこのに自分が当てはまらなくてもそういう人がいるっていうことが見えているとか、言葉があるっていうのがやっぱすごく大事なことなんだなっていうか、それをまあ言葉として表していくこととか、言えるなんていうんですかね、なんかパッと言えることがあるっていうのがなんか大すごく大事なことなんだなって、すごい私も小林さんのお話聞いて思いました。ありがとうございます。じゃあ、今日はそんな感じで質問は以上にできればなと思います。で、最後に今回10代へのコメントっていうのを設けさせていただいてたんですけど、今回出演してくれた10代ゲストの2人もオラゴンさんと静香さんも10代の方なんですけど、結構リスナーの方も学が10代向けのスクールだっていうのもあって、10代20代の人がすごくよく聞いてくれていて、まあ、皆さんいろいろな興味が、自分で何か作っていたり、そういうのちょっといろんな人の話聞きたいなって人だったり、興味はいろいろなんですけど、なのでちょっと最後に小林さんからそういったリスナーの方に向けても一言コメントをいただけると嬉しいなと思うんですけど。
はい、じゃあ今書いてる本のことについていくのが一番いいかなっていうか、やっぱりその今書いてる本は若い人に読んでもらえるものにしたいと思っていて、で、まあ、タイトルが、まあ、予定なんですけど、ジェンダー目線の広告観察っていう感じになると思います。そういうふうに私たちが日々見ているイメージっていうのがどう作られて、どういうふうに私たちに影響を与えているかっていうことをこう分かりやすくお伝えできればいいと思っていて、でなぜそれ大事かっていうと、やっぱりこういろんなイメージに影響を受けたり傷つけられたりすることがすごく多いと思うんですね。ダイエットとか脱毛もそうだけど、
うん、
そういうことに対するなんかちょっと身を守る護身術になるような言葉が大事だなと思っていて、そういう本を
作
りたいと思ってますので、まあ、出たらぜひ読んでほしいなと思ってます。
ありがとうございます。なんかまた刊行されたら学でも、はい、なんか発信したいなと思うので皆さんぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ今日はありがとうございました。本日はクリエイターゲストに写真研究者の小林美香さんを、10代ゲストに静香さんとオラゴンさんをお招きしました。ありがとうございました。
とうございました。
ありがとうございました。
今回も前編に引き続き、クリエイターゲストには写真研究者の小林美香さんを招きし、10代ゲストの静香さん、オラゴンさんと共に対談していきました。写真には概念が映らないと小林さんは言います。性別や社会的に刷り込まれた価値観ではなく、一人一人が異なる個人として存在していることを示してくれるメディアだと。だからこそ、知らず知らずのうちに与えられていたラベルに気づくきっかけにもなるのではないかと思います。そういった写真の可能性を通して、写真研究者としてジェンダーや様々な分野の研究をされている小林さんの職業観にも少し触れられたように感じました。現在本を執筆されているというお話もありましたが、小林さんのノートでも写真やジェンダーに関する記事が多数掲載されていますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。Thank you.